今朝は第一ヨハネの4章13節から18節までです。ではまずお祈りします。愛する父なる神様、これから第一ヨハネの学びを続けます。どうぞ神様が共にいてくださって、語るものを強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人にあなたのメッセージが届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。では、第一ヨハネの4章13節からお読みします。神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることがわかります。私たちは道が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証しをしています。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。最初のところに戻って、私たちはまずヨハネが、神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、私たちが神のうちにとどまり、神が私たちのうちにとどまっておられることが分かりますということなんですけれども、イエス様はこの御霊について、またイエス様が弟子たちと一緒におられたときに約束したことがありました。ヨハネの13章から17章は、イエス様が弟子たちに任務を引き継いでいるというそういう箇所であると思います。その13章から17章までイエス様と一緒にいるのは弟子たちだけです。十二使徒と呼ばれている弟子たちだけですね。それで、ですから十字架の前にイエス様が弟子たちに言った言葉があります。それは、私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。もう一人ということは、その前の助け主は誰かというと、イエス様ご自身ですよね。私が来ました。ですけれども、私は父のもとに十字架があり、復活があって、そして父のもとに戻ります。そしたらどうなるんですかということを前もってイエス様は言われたわけですね。もう一人ということは、イエス様と同じようなという意味があると思います。助け主を使わします。そうすると、その助け主はいつまでも一緒にいますよということを約束されました。同じように同じ章の26節では、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、ここではっきりその方が聖霊であるということがわかります。あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ですから聖霊が来られる、もう一人の助け主として来られるわけですけれども、 その聖霊がしてくださることの大事な一つの大事な役割というのは、イエス様の教えを保存するというか、伝える、弟子たちがそれをよくわかるように導くという、そういう役割がありました。ですから次の章ですね、15章のところでは、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。聖霊は真理の御霊というふうにも言われています。真理を明らかにする御霊であるということをですね。イエス様は、聖霊は何を教えるんですか、私について、イエス様が誰であるのか。確かに私たちは歴史的に考えても、エルサレムという町の外で一人の青年が十字架に貼り付けになって死んだ、その事実からは何もわからないです。ナザレのイエスというふうに言われていた。ですけれども、聖霊に導かれてイエス様の教えを伝えた弟子たちの言葉によって、それが聖書に保存されているわけですよ。その言葉を通して初めて、その十字架の意味は何なのか、そして復活の意味は何なのかということが私たちに示されるわけですね。イエス様はさらに16節の13節と14節で、16章の13節と14節で、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のイエス様ですね、イエス様は言われてますね。御霊は何をするか、何を伝えるのかということは、私の栄光を表します。それが御霊の役割です。これは後でこの一つのポイントとして考えたいんですけれども、イエス様は何をされたか。イエス様は父の栄光を表しました。人となって来られることによって。で、今度御霊は何をするか。イエス様の栄光を表すというふうに書いてあります。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。で、イエス様がこう約束されたことが実際に起きたわけですね。そして福音というメッセージが、聖書の御言葉が、御言葉となって保存されていくわけですけれども、そのプロセスをヘブルの手紙の2章の3節4節ではこのように書いてありますね。この救いは最初主によって語られ、イエス様が語った、それを聞いた人たちが、弟子たちですね、確かなものとしてこれを私たちに示し、そこには御霊の聖霊の助けもあったということですよね。その上、神も印と不思議とさまざまの力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。ですから聖書というものは、神の御言葉というものは、決して人間が考え出したものではなくて、人間が悟ったものではなくて、神様から与えられたものである。そしてそれが間違いなく伝わるように聖霊が導いてくださったものである。ですから私たちは、私たちの救いに関して何を頼りにすればいいのかということですけれども、聖書は私たちの信仰というのは、御霊によって、聖霊によって導かれた人たちの言葉、神の言葉に基づいていますということです。それが土台であると ということですね。ですから第一ヨハネがどのような言葉で始まるかというと、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉についてというふうにヨハネは始めますね。そしてヨハネは私たちが見たこと、聞いたことを、ですから確かなことです。私たちが適当に考えたのではないです。想像したのではないです。見ました、よく見ました、聞きました、触りました、間違いありません。確かなものが、そしてそれをヨハネはどうしたかというと、私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは道、また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためです。ですからヨハネが福音を述べ伝えた理由、目的というのは、それを聞いた人たちがそれを受け入れて信じて、そして交わりを持つ、神との交わりを、関係を持つということですね。神様から離れてしまった私たちが神様にのもとに戻ることができる、そういうことをするためのものであるということをですね。ですからヨハネはこの手紙の中で、先ほど私たちが読んだ誰でもその神様から与えられ、聖霊によって導かれ与えられた御言葉、福音の言葉、聖書の言葉に受け入れる者は、誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。ですから、告白するというのは、もともとの言葉の意味は同じことを言うということですから、神様が語られた、でそれをその通りに受け入れる、それが、告白ということであると思います。そしてヨハネの福音書、あるいは聖書の他の箇所を読んでも、告白というのはただ口だけで行うものではなくて、その告白を通して私たちは自分を明け渡す。ですから結婚の誓約というのはただ言葉だけでは困りますよね。実際にそれが誓いでないと、その約束でないと困ります。告白というのはそういうものであると思います。それでここで私たちは注目したいのは、誰でもその神様の福音を受け入れる、御言葉にとどまるなら、それを受け入れるなら何が起こるかというと、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。これは、神様は御言葉を通して、聖書を通して、福音を通して何を与えてくださろうとしているのかということがここで示されているんですけれども、何でしょう、ここで示されているのは。神が私たちにくださろうとしているもの、私たちが神様のメッセージを素直に受け入れて、そしたら何が起きるかと、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまります。神様はご自身を私たちに与えてくださろうとしているということです。その関係です。私はあなたといつも一緒にいるよ、あなたも私といつも一緒だよ、そういう関係です。この一生懸命っていう、そのための十字架です。一緒に生きるための。ですから神は何を与えてくださろうとしているのか、神様ご自身なんです。これはとんでもない話というか、とんでもなく素晴らしい話です。他にそんな話はないと思います。ですから福音なんです。良い知らせなんです。そしてもう一つ、ここまでのところを読んで ちょっと考えたいことがありました。それは何かというと、神様の間、神様の間というのはおかしな表現かもしれないですけど、三位一体ということですから、父、子、聖霊、その間には争いがないということです。当たり前のことかもしれないですけど、これは大事なポイントなんですと思います。私はどうしてかというと、先ほど少し触れたんですけれども、イエス様がこの世に来られた目的というのは何か、父の栄光を表すためでした。自分の栄光ではないです。父の栄光を表すためにイエス様は来ました。脇役です。父が栄光を受けます、イエス様がしたことによって。それで今度は御霊が何をするか、御霊はイエス様の栄光を表すんです。自分ではないんです。はい、私は御霊です、聖霊です、真理の御霊で、どうぞ私に栄光をくださいって言わないです。御霊は御子に、イエス様に栄光を与えたというんです。御霊も脇役なんです。小さい子供たちに、野球やってる子供たちを集めて、監督が、君たちどのポジションやりたい、ピッチャーやりたい人、はいって多分全員手を挙げるんじゃないかなと思います。かっこいいポジションですか。私もサッカーやってましたけれども、やっぱり一番やりたかった、小さい時にやりたかったのは、シュートしてそのポイントを入れられる人なんですよ。注目一番いますか、何点入れたのって感じで。中学ぐらいまではそういうふうに考えてました。そこが一番かっこいい。高校ぐらいになると少しこう成長してきて、いや、ゲームメーカーっていうのは大事じゃないかとか。もちろんゴールキーパーはできなかったですから、ゴールキーパーも大事なんですけど、まあ、全てのポジションは大事なんですけれども、ただ目立つところが大事なんじゃないということは学びました。三位一体の中でイエス様が選んだ役というのは脇役です。父に栄光を与えるということです。御霊が、はい、分かった、じゃあ私がそれをやると選んだ役割というのは脇役なんです。いや、私は主役じゃないといかないってイエス様は言わなかったんですよ。そこを私たちは考えたいと思うんです。私たちが神様のような、神の子供たちとして神様に似るものとなるということは、そういう思い、そういう性質を私たち自身も持たなくてはいけない。この世はそうではないですよ。ですから主役になりたがるというのは、どっちかというと聖書を読んでいくとそういう人はいました。それは悪魔なんですよ。悪魔は御使いの頭ではありましたけれども、そのポジションに満足できなかった、もっとっていうことですよね。そしてその悪魔が人間に誘惑したのは、神様に従わない方が得だよ、そしたら神様見たくなれるよ、神様のようになれるよという、そういう誘惑でした。残念ながら今の世の中において多くの人間は、自分が自分を生かしているというか、神であるというような、そういう高ぶった姿勢で生きてます。ですから私たちはこの世において世の光になるのであるならば、悪魔の精神とか態度、姿勢ではなくて、神様の姿勢、イエス様も言われました、私は柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。イエス様の首輝を追う者はへり下った者になるはずなんです。そして栄光を自分ではなくて神様に捧げる、知るという、そういう姿勢だと思います。そして後半に入りますけれども、後半のところでヨハネは、先ほども読みましたけれども、私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。 愛のうちにとどまる者は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。そしてこうして愛が私たちにあって全うされました、その目的を果たすという意味だと思うんですけれども、ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。裁きを恐れない、裁きの日を恐れない。どうしてですか？この世において私たちもキリストと同じようであるからですというふうにヨハネは教えるわけですけれども、そしてそうすると愛にとどまることによって神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまります。そういうふうに言われている箇所はいくつかありました。神の命令を守る者は神のうちにとどまります。ですから愛のうちにとどまる者もとどまるんですけれども、それだけではないですよということだと思うんですね。どっちがいい、 どれを選びますかではなくて、私たちはその神様を言われるすべてに従うということが大事なんだと思いますけれども、神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によってわかります。また同じ表現がここでもできましたけれども、そして第一ヨハネで大事なのはおそらくその次の言葉でわかるんですけれども、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。初めから聞いていることって何ですか？聖霊がの導きによってヨハネやペテロやパウロ、そういう人たちが述べ伝えた言葉です。福音です。聖書の、簡単に言うならば、私たちから見るならば聖書の言葉です。初めから聞いたことを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。この関係です。神様との関係が保てます。どうやったら保てるんですか？初めから聞いていること、聖書の御言葉にとどまることです。おそらくもう第一ヨハネの時代にそこから離れる人たちがいた、実際に手紙の中にありますから、あなた方のうちから出ていってしまったものがあるけれどもということで、そういう人たちに惑わされてはいけないよ、自分たちの平安信仰を失ってはいけないよというのは第一ヨハネのメッセージですから。そしてまたこういう言葉もありますね。とどまるということで、もしこれは一章の七節ですけれども、もし私たちが神が光の中におられるように神の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。ですからもう一つのことは、とどまるためには何が必要なのか、愛にとどまる、そして命令を守る、そして今度は光の中を歩むという。で、光の中というのはよく見えるところです。ですから自分の悪いところもよく見えるところです。じゃあどうしたらいいんですか？それを素直に認めるということですね、神様の前に。そうしたらここにあるように、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を告白するなら、あるいは言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての不義から私たちを清めてくださいます。それが一章の九節です。ですから光の中で歩むには、私たちはその光の中で、私たちは失敗を犯します、罪を犯します。その都度神様にごめんなさい、またやってしまいました、許してください、そしてあなたが清めてください、強めてください、成長させてくださいと、日々の生活の中でそのように祈っていく。そしてそれによって私たちは成長していきます。完璧主義じゃないんですね。プロセスであり成長です。成長のプロセスです。 ですから、またどのようにしてとどまっているか、誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。ですから私たちは神の言葉に従います。そして、そのように生きます。失敗しても諦めません。あなたが諦めないから、私たちも決して諦めずに、あなたのその愛を信頼して忍耐に感謝しつつ従っていきますというのが私たちの姿勢であると思います。そしてヨハネは、これは2章のところですけれども、神のうちにとどまっているという人は自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。ですから、そうでない人がいたみたいなんですよ。もう神様に救われたんだからもう大丈夫だから、まあ生活は、ですから生活と信仰を切り離してしまうっていう誘惑ですね。それはもうヨハネの時代、一世紀の時代からありました。でヨハネはそれはいけないですっていうことです。失敗はあるけれども、それを否定することはない。神様は全てご存知です。神様に隠すことはできません。隠す必要もありません。神様がそれを許してくださいます。助けてくださいます。ですから、もう一つのところには、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。おそらくこれが、この世において私たちはキリストと同じようであるからですというところともつながっているところかなと思います。私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れたときにキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。そういう希望を持っています。で、次が注目したいところなんですけれども、キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くします。これがヨハネの教えなんですよ。ところが今どういう考え方が流行っているかっていうか、クリスチャンの間でも、もう私たちは天国に行ける、だからそんなに清くなろうとしなくても大丈夫っていうような考え方が多いと思うんですけれども、で、そこの違いに私たちは注目しなくてはいけないと思うんです。ヨハネが言ってるのは、天国に行けるとか永遠の命を持っている、与えられるという希望は、私たちをどうするかっていうと、イエス様が清い方であるように私たちをもう清く生きようという、そういう思い、姿勢、態度、心を与えるはずです。そうすると、今日天国行けるんだから、まあこの世ではいい加減に生きても大体許してもらえるから大丈夫でしょう。それはないんですよ、福音の中には。どういうふうに入ってきたか。ですからサタンというのは賢いと思いますよ。それが入ってきてるわけなんですよ。天国に行けるんだから、まあ大丈夫、何でも許されるんだから、神様は恵みだから。もし私たちの中にそういう自分たちの中に思いがあるならば、それは改めなくてはいけない。ですから、ですから今のこう信仰の在り方というのは、信仰と生活というものをこう切り離してしまう。聖書はそうじゃないですよ、つながってますというふうに教えます。まあ、切り離してしまったら、まあ、命も失ってしまいますよ、神様から切り離してしまうようなことになりますよという警告、注意が聖書にはヘブル人への手紙もそうでした。そして第一ヨハネにもあると思います。ですから切り離しはできないですよということですね。 愛する者たち、自分の心が責めないなら私たちは神の御前に確信を持つことができます。これは少し前に私たちが学んだところですけれども、3章でした。そして求めるものを何でも神からいただくことができます。そしてどうしてそれが可能なんですか。私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。それが健全な状態です。もちろんこれ 100% 完全にできるかできないですよ、誰も。ですけれども、私たちは神様に喜ばれるように生きたい、神様に従って生きたい、そして神様はその失敗をカバーしてくださる、許してくださる、そして私たちを成長させてくださるということですね。ですからそういう意味で子供と親の関係ですね、一回失敗したらあんた終わりなんていうのは親は言わないですよ。何遍子供たちが転ぶでしょう。子供も諦めない、親も諦めないですよ。ああもうこれで5回転んじゃったからあなた無理、もう歩けないっていうふうには絶対に言わないですよ。クリスチャンもそうであると思います。また先生と生徒の関係ですね、ピアノでもスポーツでもコーチと監督とその選手の関係というのは失敗したら終わりじゃないですよ。失敗したらここが弱いんだね、じゃあここを訓練しよう、そして強くなって成長していくわけですよね。クリスチャン生活も同じです。そういうプロセスだと思います。そこに神様の恵みがあります。ですから、この死と交わるものは死と同じようになる、そういう、これはことわざに、新しいことわざにした方がいいと思うんですけれども、そういうことをヨハネは教えているのかなと思います。ですから信仰というのはこういうふうにも書けるかなと。日本語、これは日本語だけしかできないと思うんですけれども、親しい関係も信仰ですね、深い関係も信仰です、深い交わりも信仰です。ですから私たちは信仰というのは神様と親しくなる、そしてその親しさがさらに深くなっていく、そういう、それが信仰の成長だと思います。はい信じました、はい終わりですということではなくてですね、そしてそれは一緒に生きることである、それが神様が望んでおられることである。そして私は前は第一ヨハネのテーマは交わりっていう言葉でまとめられるかなと思ったんですけども、今回もう繰り返し繰り返し出てくる言葉がこのとどまるっていう言葉なんですよ。ですからとどまるでいいんじゃないかなっていう第一ヨハネのテーマですね。今のところまだ全部終わってないんですけれども、それでそのとどまるということは一緒なんです。神様と一緒、そして一緒から出てくる力がある、一人ではできない、それを一緒だったらできる、私の首輝きを追って私から学びなさい、一緒に行くよ、そしたらできるよ。私たちは自分たちはできないけれども、イエス様と一緒であるならばできます。失敗をしてもイエス様が大丈夫、ついてこいということで、ですから一緒から出てくる力を、まあ、一緒力っていうふうに、一緒力、そういうその力なんですよ、大事なのは。そしてその一緒力というのが聖書の中にも出てくるんですよ。使徒の働きの4章の13節で、これはペテロとヨハネが一人の人を癒したときに、ユダヤ教の教師たち、リーダーたちが、あなた方は間違った異端を教えている、だからやめなさいということで、そして、裁判、偉い人たちの全会議のようなところにこう引っ張っていくわけですけれども、でところが その場において、ペテロとヨハネは堂々と、 福音の正しさを彼らに説明するんですね。それでこういうふうに書いてあります。彼らはそのリーダーたちですね、リーダーたちはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。ですけれども彼らが気がついたのは、また2人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。これはイエスという人が彼ら一緒にいたから。でこれで彼らが見落としているところがあるんですよ。それは何かというと、一緒にいたっていう過去形ではなくて、今もその場であってもイエス様が彼らと一緒にいますよということを彼らは知らなかった。イエス様が言われたのは、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますよと言われました。そしてイエス様は聖霊を使わされることによって、そのことを、その約束を守られているんだと思います。ですから使徒の働き、あるいは使徒行伝というその本の名前、書の名前ですけれども、多くの人が言うのは、これは使徒行伝あるいは使徒の働きというよりも聖霊の働きがふさわしいんじゃないかというふうに言われます。で、そうだと思います。実際内容的には。そしてあるいはこのルカが書いてるわけですけど、ルカが言うのは、使徒の働きの一章の一節のところで、前の書ではイエス様が行い始めたことと教え始めたことについて書きました。そうすると後編である使徒の働きは何ですか。その教えが続いているわけですよ。行動が、そのイエス様がここでも使徒の働きでも続いているわけなんですよ。ですからもう一つの名前として考えられるのは、俗イエス様の働きというふうにも言えるわけですね。そしてその使徒は終わらないですよ。そのイエス様の働きというのは、また聖霊の働きというのは、今日の私たちのうちにも働いてくださっているということです。ですからそういう意味で私たちは、神様はいつも一緒にいてくださるんだということをですね、そして私たちが最近ではこう、救われたんだからいいじゃないかっていう考え方が多いですけれども、神のうちに留まっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければならないんですよという聖書の教えもあります。キリストにこの望みを置いている、天に望みを置く、天国に行きたい、そういうふうに考える人は、イエス様が清い方であるように自分を清くします。ですから、繰り返しになりますけれども、炭より炭っていうのは、炭っていうのは支払い済みの炭ですね。イエス様は確かに十字架の上で私たちをあがなってくださった、私たちの負債を負ってくださった、それを全部帳消しにしてくださったっていうのは確かにそうなんですけれども、その目的は何ですか。それで、あ、よかったですね、胸をこう撫で下ろすことができますね、ではなくて、一緒に住むためなんですよ。私たちが一緒に永遠に生きるためにそれが必要であった。ですからこっちの炭よりも大事なのはあっちの炭ですね。そして許しと許しというのも、イエス様に許された、あ、それでよかった、もうこれでじゃあ多少罪を犯しても大丈夫というのではなくて、許されたものは、神様が私たちの心に入ってきて、生活に入ってきて、そして私たちの生活を支配、心を支配することを許す。ですから御国が来ますように、国というのは支配という意味ですから、どうぞあなたが私の心、生活を支配してくださいますようにというのが主の祈りです。そして、最後にエペソの4と30、第一テサロニケの5、19と20ってこうスペースがなくなって、それだけですけども、そうするとどうしても気になっちゃうと思いますので、簡単に言いますと、4の30に何が書いてあるかというと、 神の御霊を、神の聖霊を悲しませてはいけませんって書いてあります。ですから私たちは私たちの生き方によって態度によって悲しませることができるんだ。そして私たちは悲しませたくないですよ。喜んでいただきたい。そして第一テサロニケの5章には何が書いてあるかというと、御霊を消してはいけません。私たち御霊を消すことができるって言うんですよ。神の御霊を、聖霊を。そして次の言葉は、予言を軽んじてはいけません。ですから神の御言葉を軽んじるというのは、聖霊の働きを私たちの生活からもう取り除いてしまう、消してしまうという、そういうことじゃないかなと思います。ですから初めから聞いていることにとどまりなさい。それをあなた方のうちにとどめなさい。そうすれば私たちは神と一緒に生きることができるんですよ。永遠まで一緒に生きることができるんですよ、ということをヨハネは教えているのかなと思います。では最後にこの最近読んだ言葉ですけれども、ここを読んで、これは、4章の、14節かな、16節からですかね、16節から17節までだと思います。ではここをご一緒に読んで終わりにしたいと思います。お願いします。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。こうして愛が私たちにあって圧倒されました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからです。お祈りします。愛する父なる神様、今日も第一ヨハネの4章から学びました。この手紙を通して、またこの箇所を通して、私たちはヨハネがあなたとつながっていることが大事であり命であるということを教えてくれています。この世では私たちの信仰、あるいはキリスト教というのは単なる宗教しかありませんけれども、どうぞ私たち一人一人クリスチャンにとって信仰が単なる宗教ではなくて、生ける誠の神であるあなたとのつながりであり、交わりであり、ヨハネが繰り返しとどまるという言葉で教えてくれているように、その関係が大事だということをどうぞ私たちが日々の生活の中でも覚えて、あなたといつも一緒に歩むことができますように助けてください。あなたは私たちを、私たちには想像もつかないような大きな愛を持ってあなたの子供たちとしてくださいました。あなたの子供たちとしてその愛に応えてふさわしく歩むことができますように助けてください。またこの素晴らしい愛を、福音を、私たちの周りの人たちとも分かち合っていくことができるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。